日常から新しい発見を見出す30の言葉。その1、新しい発見は探さないから見つからない。探せば見つかる。あなたは今日何か新しい発見がありましたか？あるという人は素晴らしい。きっと日頃から好奇心が強く、アンテナを張っていて新しいことに読んでいるのでしょう。向上心もあって積極的に行動しているに違いません。一方、ないと答えた人でも残念に思うことはありません。今すぐ新しい発見をすればいいのです。日付が変わるまでにまだ時間があります。チャンスは十分なのです。発見は偶然なるもの、時々あるものと思われがちですが、誤解です。発見とは毎日あるもの、たくさんあるものです。例えば、あなたが泣いている道があるでしょう。何か新しいものはないだろうかと意識しながら、あなたが間もなく親と思う何かを見つけるはずです。道の花を見ると、綺麗な花を見つけるでしょう。建物を見ると、面白い看板を見つけるでしょう。コンビニの花を見ると、新商品を見つけるでしょう。素敵な人を見ると、おしゃれな場所を見つけるでしょう。意識的に観察することで新しい発見ができるのです。積極的な行動をすることで発見を増やすこともできます。このような新しい知識があります。初めてのお店に入れば、新しい空気を楽しめます。映画を鑑賞すれば、新しい世界を発見できます。新しい発見は探さないから見つかりません。探せば見つかります。腕になるのではなく、何か新しいことはないだろうかと思いながら上場すれば、新しい発見になります。その気になれば、毎日新しい発見をすることも可能です。人生を楽しむためにも、毎日新しい発見があると優秀になりましょう。アンテナを張り、気づきのセンサーを研ぎ澄まし、観察の目を光らせるのです。運や偶然に任せて新しい発見を待つのではなく、積極的に新しい発見を見つけに行きましょう。そうすれば、新しい発見が得られる確率はぐっと上がり、人生はもっと面白くなるのです。まとめ、毎日今日も新しい発見があったと優秀になる。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その2、小運動は季節を先取りすること。自然は季節に合わせた変化をします。春になれば魚なし、夏になれば千なり、秋になれば紅になる時、冬になれば雪が舞います。気温や植物の変化を見たり、感じたりすることで、濃厚な季節なんだねと思うことでしょう。では、ここでユニークな視点をご紹介します。季節の先取りはどこですればいいのでしょうか。おすすめは小運動です。小運動には季節を先取りしたマネキンになります。まだまだ冬の寒さが厳しい時期なのに、春服を着たマネキンになっています。桜が満開の時期なのに、夏服を着たマネキンになっています。夏は朝のピークを越えたあたりからすでに秋服を着たマネキンになっているはずです。紅葉シーズンが喉を迎えたあたりからすでに冬服を着たマネキンになっているはずです。小運動はいつも季節を先取りしています。マネキンを見て、かっこいい服なら、かわいい服なら、と思うのもいいですが、それだけはもったいない。あたりショップ前を歩くことならば、ぜひ小運動を見て、次の季節を感じてください。そろそろ次の季節が近づいているね、と思うことが大切です。小運動の内臓の季節らしい増殖がされていることが多く、見方があります。意識的に目を向けることで、季節を先取りできるのです。きっと、今はあたりショップの小運動では、次の季節の服を着たマネキンなポーズを決めて、立っているはずです。あなたに見てもらおうと、そこでなっています。小運動は季節を先取りすることなのです。まとめ、小運動を見て、季節を先取りする。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その3、選択肢に迷ったら経験したことがないことをやろう。選択肢に迷ったらどうするか。成長という観点で言えば答えは一つ。経験したことがないことをやりましょう。例えば、メニューに迷ったら食べたことがない料理をやる。行き先まで泳ぐと迷ったらまだ通ったことがない道をやる。旅行先で迷ったらまだ行ったことがない場所をやる。仕事をやる状況で迷ったらやったことがない行動をやる。問題解決に迷ったら試したことがない行動をやる。経験したことがないことイコール初めて経験です。あなたの試験を受けるのは初めて経験です。仕事でも遊びでも同じことになります。もちろん失敗が許せない状況ならリスクを取ったことは避けるべきですが、余裕のある状況もあるでしょう。失敗しても良い状況なら気軽に選んでもいいのです。未経験ならといって避けた場合では新しい経験がないと成長も離れてしまいます。だからとは諦めないと何もわからないように未経験もやってみないと結果はわかりません。まだ一度も経験したことがないものにはきっと新たな発見があります。人生を変えるような出会いもあるかもしれません。それが自分の試験の結果として成長につながるのです。よくわからないからと避けるのではなく、よくわからないからこそ選んでみましょう。ワクワクする気持ちを大切にしてください。どんなものでも取り組んでみよう。新しい自分に出会えるチャンスと思えば勇気も湧いてきます。うまくいってもいかなくても新しい経験があることで成長できるのです。まとめ、選択肢に迷った時リスクを取るなら経験したことがない方をやる。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その4、人生に同じ転機は一つもない。人生に同じ転機は一つもありません。同じ転機は何度も経験している。春前にも何度も経験していると思うかもしれません。確かに大半にはその通りですが、もっと天気の小さな目を見てください。マクロで見るのではなく、ミクロで見ましょう。一言で天気といっても、実に様々な要素が成り立っています。気温の変化、雲の動き、雲の形、風の強さ、風の強さ、気圧の変化、しかも、時刻と変化すると思われます。こうした小さな目に着目すれば、人生に一度と同じ天気はありません。昨日の晴れと今日の晴れは同じ晴れではありません。気温の変化、雲の動き、風の強さに違います。雨や曇りでも同じことです。雨であれば紅葉や降り方に変化があるでしょう。曇りであれば風の強さに変化があるでしょう。もちろん、雪や嵐の同じことがあります。マクロでは同じでもミクロでは違います。五感の研ぎ澄ませて、今日の天気を楽しみましょう。今日と同じ天気は二度とありません。今日の天気は最初で最後と思えば、今日の天気を通し感じるようになります。この日に気づけば、どんな天気も貴重に感じられるようになります。毎日、今日の天気をしっかり楽しみましょう。目に焼き付けられなく、心も焼き付けたい。晴れであれ、雨であれ、日の天気は全て届くと素晴らしい。天気も一日一日になるのです。まとめ、今日の天気を楽しむ。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その後、最も基本的な観光地は、自宅から一番近い神社深く。最近、観光者はどうですか？休日や連休は気分転換や気晴らしを変えて、国内外で旅行しに行きます。旅行先は数多くの観光地があるでしょう。観光地を訪れるのは旅行の楽しみの一つ。特に歴史的な観光地は文化と歴史が詰まっていて気分もリフレッシュできます。もちろん、当然観光に行くのもいいですが、もっと大事な観光地を見落としていませんか。人生はもっと基本的な観光地があります。それはあなたの自宅から一番近い神社仏閣です。あなたの自宅から一番近い神社仏閣はどうでしょうか。行きたい場所、特に珍しくない特別な場所がないと思うかもしれませんが、実際はどうでしょうか。どんな神様が祀っているのか。いつ、誰が何のために建てた神社仏閣なのか。現在は誰が運営しているのか。意外と答えない人が多いのではないでしょうか。もっとも身近な観光地であるにもかかわらず説明ができないのはもったいない。観光といえば多くの場所に行くことだけ、案内すっかり力を下ろしていることがあります。有名なところだけ観光地ではありません。歴史と文化が詰まっていることは全て観光地です。自宅から一番近い神社仏閣も立派な観光地です。どんな神社仏閣も必ず歴史と文化があります。神聖な場所を見せるのは神様の地域の指定です。人からその神社の説明を求められたとき、詳しく答えられるようになっておくことが大切です。今夜インターネットで調べられないなら、その神社仏閣の責任者に聞いてみるといいでしょう。そうすれば、その神社仏閣の愛着もあります。その地域に住んでいることが誇らしくない、今住んでいる地域をもっと好きになるでしょう。遠くの方が見ないで、まず近くを見ましょう。自宅から一番近い神社仏閣はパワースポットでもあります。落ち込んだときや元気のないときはその神社仏閣を訪問するといいでしょう。神秘的な力によって心が癒されるでしょう。一番身近なところを一番内しましょう。もっとも基本的な観光地は自宅から一番近い神社仏閣なのです。まとめ、自宅から一番近い神社仏閣について詳しく調べてみる。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その6、新しい発見は興味のない展覧会にある。新しい発見はどこにあるでしょうか。興味のない展覧会にあります。興味のない展覧会は表彰に行くことはありません。興味のある展覧会に行くことはあっても、わざわざ興味のない展覧会に行くことはないでしょう。お金も時間もかかるので、できるだけ興味のあるものに注目するはずです。ここに盲点があります。ぜひ興味のない展覧会に足を運んでみてください。なるべく一にも興味のない展覧会がいいでしょう。顔も名前も知らないアーティストでもいいのです。時間とお金の許さに行ってみる価値はあります。展覧会が開かれるだけですから、控えていきます。裏を返せば、展覧会が開かれるだけの実力や知名度があると言います。足を運んだら、もっと見るのではなく、じっくり見てください。そこには、大抵何か新しい発見があるものです。素晴らしい作品には今まで見たことないものがあるでしょう。こんな世界が広がっていたのか。こんなに素晴らしいものだったのか。今まで知らなかった。知ってみると面白いね。期待しないで行ってみたら、思いのほか楽しめるのは良くなることです。実際に作品を見たり、詳しい説明を聞いたりしているうちに興味が出てくるでしょう。なるほど、こういう世界なのか。こういう魅力があるのか、隣に違いません。仮に気持ちや足を運んだことがきっかけで興味に気がつき、余ってしまうこともあるはずです。今まで興味なかったのは知らなかったためでした。中途興味が出てきます。これが成長です。新しい世界を知り知らないのは素晴らしいことです。自分の体を破って新しい発見と出会うのは今では違った行動パターンが有効です。興味のないから行かないではなく、興味のないから行ってみるです。興味のない展覧会だからこそわざわざ足を運んでみる価値があります。圧倒力のような刺激が舞い込んでくるでしょう。新しい発見は興味のない展覧会なのです。まとめ、興味のない展覧会に足を運んでみる。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その7、読書も映画鑑賞も選ぶことが始まっている。今夜映画でおすすめを聞くとなります。おすすめの本は何ですか？何かおすすめの映画はありますか？とその気持ちはわからなくもありません。選ぶのは面倒くさい。今すぐ良い作品を楽しみたいという気持ちがあるでしょう。選ぶことの能力を高めてありません。外れを引きたくないという小さい心もあるかもしれません。 大統領数現代社会は鉄砲になるかのように機械を持つ人が増えています。本映画は世の中に山ほどあるので、すでに読んだ人や鑑賞した人々が読みにしたいのです。しかし、これは効果的なことに思えて、実はそんなことです。読書の映画も自分で選ぶことから始まっているからです。書店に足を運び、何か面白そうな本がないかなと思いながら、店内を裏返すのがいいのです。すでに読書が始まっています。自分が読みたい本を探すのも読書の一部です。映画サイトを見て、何か面白そうな映画がないかなと思いながらチェックするのがいいのです。すでに映画鑑賞が始まっています。自分で見たい映画を探すことも映画鑑賞の一部です。人のすねを聞くと自分で探すという行為が省略されます。仲間知らせんが、それは貴重な楽しみを削ることになり、読書体験、映画体験の質の低下につながります。結果として、自分がそのすねです。だから、人のすねを聞かないことです。聞きたくても、あえて聞きません。読書者が書店に足を運び、自分で読みたい本を選びましょう。映画を鑑賞するなら、映画サイトをチェックして、自分で見たい映画を選びましょう。手間暇がかかりますが、それこそが読書体験、映画体験の質を高めるエッセンスです。風邪を引いたらどうしようと思うかもしれません。不思議なので、自分が選んだものは満足度が高い傾向があります。仮に風邪を引いたとしても、それも良い経験です。面白そうなものがなかったらどうするの？と思う人がいますが、心配は及びません。面白そうなものは必ず見つかります。過去の作品まで読めれば、面白そうなものが選ぶのが大変に感じるはずです。本も映画もすでに腰の数ほど存在します。一生かけても楽しみきれないことに気づかされるはずです。人のすねを聞かず、自分で探してみせることで、読書や映画鑑賞がより楽しめます。読書も映画鑑賞も選ぶことから始まっているのです。まとめ、人のすねを聞くのではなく、自分が選ぶ。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その時、自宅で映画鑑賞するときも映画と同じようにスマホを踏みしよう。映画館で映画鑑賞するときはスマホを踏みするのがまだですね。映画は集中力と没入感が大事です。映画鑑賞中音が鳴ったり、画面が鳴ったりすると他のお客さんの迷惑となります。静かな映画館では小さな音や光も出します。映画館でも映画鑑賞は周りの配慮が必要です。たった一つの写真の通常で雰囲気は大事です。どのお客さんもわざわざ映画館まで足を運び、人の声を使って映画を鑑賞しています。できるだけ雰囲気を壊さないよう協力を行っていることが大切です。映画館で映画鑑賞するときもまだですが、映画館に限った話ではありません。自宅で映画鑑賞するときもぜひスマホの電源をオフにしたい。周りのお客さんがいないので迷惑をかけることはありませんが、油断は禁物です。周りに迷惑がかからなくても自分に迷惑がかかるのです。鑑賞中に通知があると注意がございます。電話がかかっていれば一時間もしなければいけなくなります。突然現実に引き戻されて完全に狂わないです。クライマックスや盛り上がるシーンで通知や電話に騙されると最悪です。集中力、没入感が妨げられるではありません。号泣シーンでなくなったり、感動シーンで感動できなくなったりして貴重な機会を失いかねないのです。そこまでしなくてもいいのではないかと思うかもしれませんが、映画鑑賞はデリケートな行為です。映画作品には人の価値観や生き方を変える力があるのですから、配慮してすることはありません。どうしても電源をオフにするのが難しい場合は、せめて機内モードや学ぶことを設定しましょう。周りにお客さんがいなくても結局のことを自分のためです。自宅で映画鑑賞するときは集中できる感動を整えましょう。集中できる感動を整えれば最高の没入感を体験できます。映画の魅力を存分に感動できるのです。まとめ、自宅で映画鑑賞するときも映画の時のようにスマホを踏みする。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その9、自宅で見る映画は鑑賞。自宅で見る映画と映画館で見る映画は同じ作品でも全く別のものです。自宅で見る映画は鑑賞です。映画館で見る映画は体験です。似ているようで決定的に異なるのです。わざわざ映画館に足を運び、巨大なスクリーンと迫力のある音響で映画を通します。周りにはお客さんがいて、どうしてもこの映画を見たいという気持ちが共通しています。真っ暗な室内に何千人もあったら一つしかないスクリーン。映画館で見る映画は緊張感があります。真剣勝負のような緊張感と高揚感もあって独特です。それは鑑賞を超えた特別な体験なのです。今や映画は映画のサブスクリプションで気軽に楽しめる時代です。自宅に映画館にして膨大な作品の中から自由に視聴できるのはとても魅力的です。レンタルは違って借りても返す手間もありません。しかし、それでもまだまだ映画館の役割は大きいものがあります。自宅で見られるじゃないか、サブスクの方が安いじゃないかと思う人も多いでしょう。確かに新作映画は公開して数ヶ月たればネットで配信されるようになります。気になる映画があっても少し我慢すればいいことです。それを分かった上でわざわざ映画館に足を運ぶのがいいのです。映画館で見る映画は格別です。素晴らしい特別な体験だからです。私は以前、名作、タイタニックを映画館で見たことがあります。1997年の作品なので、上映時は特に終わっていました。ある時、午前10時の映画祭で期間限定の2回上映されるということで、長期間で足を運んだのです。何度も見ているので、内容は知っているし、もちろん結末も知っています。それでも、やはり映画館で見る映画は自宅で見るものとは別にありました。深い没入感があり、見たことがあるのも変わらず、初めて見るような感覚に包まれたのです。クライマックスな写真について、周りから素直な声が聞こえてきました。それもまた、観客と共に過ごす映画館ではないように、その時の体験は今でも鮮明に覚えています。あなたはきっとこれまで多くの映画を見てきたでしょう。中にはこの映画見たことがあったなという作品もあるかもしれません。時間が過ぎて記憶が薄れていき、過去に見たことがはっきり思い出せなくなることがあります。しかし、映画館で見る映画は違います。自宅で見る映画は見たことが忘れることがあっても、映画館で見る映画は忘れることはありません。映画館で見る映画は何年何十年経っても覚えているものです。それは体験だからです。わざわざ時間の過ぎ映画館まで足を運びチケットを買います。そして、巨大なスクリーンの前に一番正確な雰囲気の中、映画の世界に没入するのです。そういう経験は忘れるのも忘れないのです。僕が使った体験だからです。映画の世界に没入するのは、世界に対応しているのと同じことです。映画の鑑賞力も高いと感じる人もいるかもしれません。そんなときは視点を変えてください。貴重な体験もある一生忘れない思い出をすると思えば、むしろ安いと感じるのではないでしょうか。月に1回映画館に行けば1年で臨海の特別な体験になります。一生懸命の体験を月に1回味わえるとすれば、むしろ贅沢で行うと言うのではないでしょうか。年齢を重ねるにつれて新鮮な体験になると言います。いえ、それは誤解です。同時に映画館の要請は素晴らしい体験になり、忘れない思い出をたくさん作れるのです。まとめ、映画館で見る映画を体験する。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その10、しっかり映画に集中したいなら鑑賞中の飲食は控えるのです。映画館で映画鑑賞を楽しむことがあるでしょう。しっかり映画に集中したいなら飲食は控えることです。もちろん自宅でのんびり鑑賞したいなら飲食しないのもいいのです。心が泣いているなら何か口に入れたくなるのです。食べたり飲んだりしながら楽しむ映画はありません。家族や友人、恋人と食べ物を出しながら鑑賞するのも良いでしょう。しかし、あくまで映画に集中するという目的なら鑑賞中の飲食は控えるのが賢明です。食べ物があると食べることに注意が向きます。ポップコーンの食べ物が響くと気がします。幸せなシーンでポップコーンの音があると雰囲気を壊してしまいます。食べる時は周りの迷惑になっていないか気になってしまう人もいるでしょう。飲み物を飲むと、トイレに行きたくなります。鑑賞中に席を外すと、その瞬間のシーンが見られなくなります。大切なシーンを見逃してしまうかもしれません。尿意をバランスにしても、そのストレスな集中力の低下につながります。映画があまりも面白くなかったと感じる人の中には、飲食をしながら鑑賞していたことに原因があるかもしれません。飲食をしながらでは集中力がさらに映画の世界に行くのです。飲食をしたいとはいえ、せいぜい2時間です。長くても3時間程度でしょう。少々の空腹なら問題が控えられるはずです。私は映画で映画を楽しむとき、飲食はしません。しっかり集中して没頭したいからです。映画を笑っている以上、いつも真剣勝負の気持ちで臨みます。膨大な制作費と多くの手間がかかっている作品に対し、飲食しながら鑑賞するのは申し訳ない気持ちもあります。食事は鑑賞前に済ませるか鑑賞後にするのが私のパターンです。しっかり映画に集中したいなら鑑賞中の飲食は控えるのがベストです。食事は鑑賞前に済ませるか鑑賞後にしましょう。まとめ、しっかり映画に集中したいなら鑑賞中の飲食は控える。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その11、人生を変える映画の3つの条件とは、楽しみなら自己肯定感のための方法があります。映画鑑賞です。素晴らしい映画を変える人生が変わったという声を聞いたことがあるのではないでしょうか。世の中には数多くの映画がありますが、人生に2つの影響を与える映画も少なくありません。自己肯定感を高めるためにも映画鑑賞はおすすめです。映画は見て楽しんだらいいので初心者も取り組みやすいでしょう。では、人生を変える映画はどんな内容を言うか。基本的にある内容の映画は何でもいいですが、特に重要なポイントが3つあります。ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実話です。この3条件を満たしているなら人生を変える映画の可能性が高いので、選ぶことも参考にするといいでしょう。ポイント1、ヒューマンドラマ。自己肯定感を高めるためには人の生きざまを描いた内容が適しています。生々しい生きざまは人間には心を揺さぶる力があります。人の生きざまを描いた内容として進むのがヒューマンドラマです。ヒューマンドラマは人間らしさを手に描いたドラマのことを言います。人の心の動きが描かれていたり、人の反省や意思を描かれていたりします。ヒューマンドラマを描いた映画は心に訴えかける力が強いため感動させる作品になります。厳しい境遇から描かれていく作品が多いため、勇気や希望を奪い自己肯定感を高めるきっかけが生まれるでしょう。ポイント2、ハッピーエンド。ヒューマンドラマとはいえ、バッドエンドでは意味がありません。不幸な終わり方では映画の鑑賞の後、自己肯定感を高めてくれる効果は乏しいでしょう。むしろ、かえって自己肯定感を下げてしまうことも少なくありません。自己肯定感を高めるはハッピーエンドという条件が欠かせません。幸せで締めくくハッピーエンドの映画は勇気、希望、生きる力を生み出しています。前向きに期待気持ちが強くなり、自己肯定感の向上を後押ししています。ポイント3、実は。いくらハッピーエンドでも現実には乏しい物語では素直に受け入れないことがあります。どうせ、すいましいと思ってしまうと素直に受け入れにくいでしょう。クライマックスの感動も反転するでしょう。そこで大切なポイントが実話です。実際に起こった出来事を題材にしている映画は生々しく感じられます。 脚色が含まれている場合もありますが、エピソード全体は事実に基づいています。すごい、素晴らしい、自分も頑張ろうというやり取りを語ってくれます。これが実話なのか、こんな素晴らしい出来事が実際にあったのかと思うと、強烈な感情と感情が引き上げるでしょう。強烈な感情とともに心が突き動かされるでしょう。心に火がついていても立ってもいられなくなるでしょう。自分も頑張ろうという気持ちにさせてくれます。重点があります。映画による興奮作用はあくまで一時的です。大切なのはあくまで行動です。映画を楽しんでモチベーションがあればテンションが高いうちに行動を起こしましょう。映画とはいえ、ただ見ません。本当に素晴らしい映画はもはや自己啓発の一種であり、人生観の回復者があります。映画とは本当に素晴らしいエンターテインメントです。映画なんてくだらないと判断せず、ポジティブ思考を学ぶ一環としてぜひ楽しんでみてください。ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実はノイツの条件を満たした映画はあなたの人生を変えるに違いありません。まとめ、ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実はノイツの条件を満たした映画を視聴する。日常から新しい発見を生み出す30の言葉、その順に、一度鑑賞したからといって同じ印象を受けるとは限らない。昔見た映画でも今では違う印象を受けることがあります。物語の展開や結末を知っていても、その時の立場や年齢が変わるから全部変わるからです。古代の方という映画があります。この映画には14歳のヨシコと4歳のセスコが登場します。次回は太平洋戦争の末期、2人は空襲で母親を亡くした後、親戚のおばさんの家に身を寄せて生活をします。おばさんはヨシコ氏やセスコに厳しい態度でします。小学生の頃に担当者は私はおばさんは意地悪だと感じ、ヨシコとセスコが可哀想に思いました。おばさんの厳しい態度や表情、そしてヨシコとセスコの困っている様子から当時の私はそういう印象を受けたのです。しかし年齢を重ねてから再び担当すると違った印象を受けるようになりました。ヨシコ氏は少しわがままじゃないか、プライドが高すぎるのではないかと思うようになります。2回目以降の担当の時気づいたのですが、ヨシコ氏は態度を失いません。買い物をしなかったり、手で漫画を読んだり、運気を占うみたいなど少し自己中心的な不満に気づきます。周りは海の場面に必死で働いて生活を築いている時代です。そんな状況なので、ヨシコ氏たちの自分勝手な振る舞いは少し気になりました。一方、意地悪に見えた親戚のおばさんも当時の状況を思えば厳しい態度になるのも無理はないと思うようになったのです。おばさんなりに生徒や節子が立派に育ってほしいという気持ちがあったからこその厳しさだったのかもしれません。そして、5回目以降の担当となるとさらに違った印象を受けるようになりました。ヨシコ氏も節子もまだ子供です。しっかりしようも父は疾病で育てられず、母は戦争でなくして既に心は深く傷ついている状態です。そもそも子供が子供らしく振るのは当然のこと。よく考えてみると、ヨシコ氏は14歳でまさに新規の旦那です。反抗期を迎えているだろうし、ライバルが話してその行動ができないのも不思議ではありません。感情を重ねながらそうした手に気づくうちに、やがて最終的に一番悪いのは戦争だと考えになったのです。そもそも戦争さえなければあの時は起きませんでした。戦争経験者たちが口を揃えている戦争をしてはいけないという心理はここにあるのです。立場や年齢が変われば映画を認め方も変わります。歌を持ったり嫌になったり、こう思ったりすれば感情移入の仕方も変わります。そしてそこから学べることも変わるのです。感情したことがある映画でも年齢を重ねてから再び感情してみる価値があるのです。まとめ、感情したことがある映画であっても年齢を重ねてから再び感情してみる。日常から新しい発見を生み出す30の言葉、その13、映画の世界によって変わりたいなら倍速視聴はされること。忙しい日々を送る中、自宅での映画鑑賞を役立つのは倍速です。倍速は時間効果が進んです。一緒に倍速くらいであれば何なく視聴できるでしょう。集中力のある人であれば1000倍速や2倍速で視聴することも可能です。2倍速であれば2分の1の時間で視聴できることになり大きな時間効果が発生します。せっかくな人や素早く映画を視聴したい人であれば倍速で映画を鑑賞するのが当たり前となっているに違いません。日頃から倍速機能を活用しながら映画を視聴している人も多いのではないでしょうか。もちろん倍速機能を活用するのはいいのですが、副作用があることも頭に入れておくのがいいでしょう。映画の世界によって変わりたいなら倍速機能はお勧めしません。感動や緊張感が大きく低下するからです。倍速にすればすること、感動、緊張感が低下する。何でも早ければいいものではありません。緊張のシーンも倍速にすると大変になります。時にはコンタクトに入れることも少なくありません。感動のシーンを倍速で視聴するとさっと流すような感じになって台無しです。物語の予定とは進んでいるように見え、程度が異常に変わるでしょう。緊張のシーンも感動のシーンも倍速にすると高く高さに感じられるようになります。沈黙にもメッセージがあります。ゆっくりした動きにも味わいがあります。これだけ素晴らしいシーンであっても倍速にすると台無しです。倍速にすればすると緊張も感動も失っていきます。どんな名作も倍速で視聴するとつまらなくなるのです。名作と呼ばれる映画は倍速視聴を平均にしておく。映画1本につき8視聴は1回だけです。2回目以降は流れや結末が変わっています。1回目を倍速視聴すると感動の名シーンが台無しになります。映画は人生や価値観の回復者になります。単に倍速視聴すると、やられたかもしれないチャンスを出すことになりません。これは大きな機会損失です。名作が名作でなくなります。名作が名作である理由はわからなくなります。世界に並ぶ名作も倍速視聴すると魅力が失われてしまいます。映画の世界によって変わりたいなら倍速視聴は避けておくことです。特に名作映画を視聴するときは厳禁をお勧めします。まとめ、映画の世界によって変わりたいなら倍速視聴は避ける。日常から新しい発見を生み出す30の言葉、その14、人生を変えた映画は何度も鑑賞するのではないのに、あなたにとって人生を変えた映画は何ですか。今まで鑑賞した映画で人生を変えたと言える映画はどれでしょうか。数えきれないほど感傷したのが素晴らしい。きっとたくさんの影響を受けてきたでしょう。人生を変えた映画は選べるものが多いのが特徴です。素晴らしい映画は生き方や価値観を変えてくれます。人生観が変わることも少なくありません。しかしまだ一度しか感傷していないならもったいないことです。人生を変えた映画は何度も感傷するものです。人生を変えたであって感性の高く見栄えもあり心に響くものがあるでしょう。素晴らしい物語になって学べることや気づかせることが多いはずです。勇気や勉強を得ることもあるはずです。そんな素晴らしい映画をまだ一度しか感傷していないのは実に欲しい。一回目の感傷で人生を変えたら二回目の感傷でも何か得るものがあるでしょう。映画は2回目からの感傷が面白いのです。2回目以降は1回目では気づかなかったことに気づきます。すでにストーリーの頭に入っているので1回目とは違ったことが感傷できるのです。特に人生を変えた映画は得ることがたくさんのはずなので見るために新しい学びや発見があるはずです。いかにも初めて続けるかのようなもの。1回目の感傷で人生を変えたということは2回目3回目の感傷でもポジティブな影響が得られるに違いません。すでに2回感傷しているなら3回目の感傷をしましょう。3回感傷しているならぜひ4回目の感傷にチャレンジです。これを見て感傷すると新たな瞬間感傷できます。これでもかということを繰り返し感傷したい。人生を変えた映画は何度でも感傷する価値があります。人生のステージに応じて得られるものも変わってきます。今の映画を感傷するのもいいですが、人生を変えた映画を繰り返し感傷することも大事です。人生を変えた映画は何度も感傷するのが大事なのです。まとめ、人生を変えた映画は何度も繰り返し感傷する。日常から新しい発見を生み出す30の言葉、その15、良くなったといって親しいとは限らない。あまり合わないからといって親しくないともならない。ある人と親しさは比例しません。良くなったといって親しいとは限りません。毎日会う友人としても表面的な関係しかないのはよくあることです。卒業や引っ越しが離れになると、朝に縁が切れることが少なくありません。近くにいるから話をしているという関係からです。近くにいるから話をしているという関係は、お互いが離れる状況になればすぐ関係が終わります。職場に慣れた人でも仕事であれば毎日顔を合わせる必要があります。毎日会って話をする機会があっても、なかなか抵抗感が消えるものがなく、親しくなるのは難しいものです。逆に間に合わないからといって親しくないともわかりません。親しい友人であれば、物理的に距離が離れていても心はつながっています。一緒に青春時代を過ごした口のところであれば、普段のことになっても相手のことを思い出したり考えたりするでしょう。年に1回しか会えなくても久しぶりに遠距離恋愛であれば、お互いが離れて、なかなか愛の状況であっても、交際関係は成立します。愛は物理的距離を超越します。遠く遠いに離れていても心は一緒です。会う機会は少なくても相手を思う気持ちがあれば、愛を深めていくことが可能です。現代では電話、メール、ビデオチャットなど様々な推進手段が発達しています。物理的に距離離れていても、お互いに連絡を取り合うことが可能です。コミュニケーションを取ったり、仲を深めたりしていくことが可能です。たとえ、地球の側であっても連絡を取り合うことができ、素晴らしい時代となりました。大切なのは心のつながりです。接触回数が少なくても、絆や信頼関係があればいいのです。よくなかといって、写真とは足りません。あまり合わないといって、写真ともありません。アキンと関係の深さは比例しないのです。まとめ、アキンと関係の深さに関係ないことを知る。日常から新しい発見を生み出す30の言葉、その16、みんなが嫌われているかもすごいと認める点がある。ただ、みんなが嫌われている存在です。文という言葉は快感があります。小さな音も変わらず、みんなに心を痛めさせることはありません。神様へと戦いになって痒くなります。しばらく痒みが止まらず、ますます痛みがします。目の前を飛び回っていることになって仕方ありません。虫を刺されて痒くなるのは嫌なので、虫に食い。痒くてたまらない人も多いでしょう。この世から痒くなればいいのに、と思っている人もいるに違いありません。そんなみんなが嫌われているかもすごいと認める点があります。楽しむことは命がけで強制に行っているという点です。ただ、何か命がけのチャレンジをしている。一度でも失敗すると、手ではすみません。手で仕事されたら一発の分流です。確実な即死が待っています。私たちは用意もできません。そんな命がけのチャレンジを毎回行っています。命がけのチャレンジですが、ただ緊張感に包まれながらチャレンジしているに違いありません。ただ目の前には存在かもしれませんが、命がけのチャレンジでは注目の価値があり、挑戦に値するのです。救出するから妊娠しているですので、命がけのチャレンジをしていると思えば、反対するみたいな変わるでしょう。強制的に命を張っている。命がけの行動だ。 失敗が許されないなら大きなリスクを負ってあなたに近づいています。他の気持ちになって考えれば嫌いであることに変わりはなくても少しは印象が変わるはずです。ちなみに拒絶するから妊娠しているだけです。妊娠中の方が日本の体で妊娠中のチャレンジをしていると思えば複雑な気持ちに変わりますます印象が変わるでしょう。みんなが嫌われているからもすごいポイントに出ているのがあるのです。まとめ、他の気持ちのチャレンジに注目する。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その17、科学的に証明されていない場合には十分注意する。信仰、中道と冒頭の重要性がある。世の中には科学的に証明されていないことがあります。例えば、幽霊の存在、太陽の存在、神様の存在などです。あなたはこれらの存在を信じますか？もちろん、科学的に証明されていないことですから、信じるは個人の自由です。科学的に証明されていなくても信じている人はいるでしょう。科学的に証明されていないから信じていない人もいるでしょう。中には、何とも言えないという中間の意見を持つ人もいるはずです。きっと、太陽や幽霊は信じていないと主張する人もいれば、神様はいると信じていると主張する人もいるでしょう。科学的に証明されていないせいでしょうか？重要なしくて、軽く使いそうになります。きちんと証明されていないのなら、減らそうと笑うと大丈夫だろうと思ってしまう。しかし、ここに私たちが見落としがちな注意点があります。科学的なことはいえ、信仰、宗教と道徳の重要性がある。科学的に証明されていないとはいえ、笑いの取り扱いは十分な注意が必要です。科学的なことはいえ、信仰、宗教と道徳の重要性があるからです。幽霊といい、太陽といい、神様といい、改めて考えると信仰や宗教の体を思いています。科学的なことは科学的に証明されていません。科学的に証明されていないからこそ信仰、宗教と同じ扱い方をされます。相手の価値観を否定すると相手の信仰、宗教を汚すことになり、相手は強い機会が上るでしょう。たとえ、科学的な質問でも相手は予測されたと感じます。自分はそんなつもりはなくても、結果としてそういうことになります。社内されるとすると、ただの現在で終わらなくなります。本格的に争うと宗教戦争になります。現在世界で起こっている宗教戦争を見てください。人同士が殺し合いをしていますが、突き詰めると科学的に証明されていないことが関わっているはずです。科学的に証明されていないことは個人の自由。科学的に証明されていないことは個人の自由としましょう。私たちは宗教の自由が保障されています。科学的に証明されていないことですが、自分の思想として自由に発言できます。科学的に証明されていないから論じるのではありません。科学的に証明されていないから論じるのです。自分の価値観を述べればいいのですが、自分に信じない相手を感じないことです。大切なのは認めること。自分は信じなくてもいいので、相手の価値観を認めることが大切です。ストレスや難しさを感じるかもしれませんが、気にしないことです。相手の価値観を受け入れなくても認めるようにはしたい。そういう価値観を持っているのですね。なるほど。そういう考え方があるのですね。認めることができれば、余計な争いに発展することはなくなります。まとめ、科学的に証明されていない場合には、最短に十分注意する。相手の価値観が自分の価値観に反していても否定せず認める。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その18、今日学んだことは何ですか？好奇心のせいであなたがなんか新しく学んだことがあるのではないでしょうか。なることは納得してはいそうですが、そうではありません。人は忘れることが得意な生き物です。学んだことはすぐ忘れます。あれ、なんだっけ？となります。この数時間前のことであっても、意外と簡単に忘れるのです。では、どうするか。人に話すのです。なることは納得してはいいのではありません。学んだことはぜひ人に話しましょう。家族でも友人でも職場の人でも構いません。人に話すことはアウトプットの機会になります。学んだことを人に話すとき、頭を振り返させることになります。内容を思い出したり、情報を整理したり、言葉を選んだりする必要があって、脳に汗をかきます。人に話すことで口の機会になります。記憶にも定着して結果として良くに進むのです。今日学んだことは誰に話していただきましょう。今日学んだことは今日の話していただきましょう。今日難しいなら明日でも構いません。明日が難しいなら明後日でもいい。とにかく人に話すことを意識してみてください。学んだことを全て話す必要はなく、学んだことを話すときは自然と気持ちが込むので相手の楽しみを高めてくれるでしょう。人に話すときに学んだことが役に立ちます。受け身に抵抗があるなら、これは受け身なんだけどね、もしことを添えばいいことです。話す機会を増やすことで、動機力も鍛えられます。話していると、途中で言葉に詰まり、自分の理解不足に気づかされることも少なくありません。理解不足に気づいたら、改めてチェックすればいいのです。これは、これで学びを変えるチャンスです。今日学んだことを話す人は、今を生きている人です。今日学びは、今日の話し方です。まとめ、今日学んだことを人に話す。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その19、新しい音楽と出会うために、カフェや飲食店に行くことがあってもいい。カフェや飲食店では、店内で BGM が流れています。特に、おしゃれなお店では、おしゃれな音楽が BGM として流れていることが多いのです。普段聞かないような音楽が流れていることも珍しくありません。国内のアーティストは必ず海外のアーティストということもあります。自分が好んで聴く音楽には偏りがあります。新しい音楽を聴いても同じような雰囲気の音楽をやることが多いでしょう。性格はそうそう変わらないように、好みもそうそう変わるものではありません。自分が音楽をやることになると自然と自分好みとなってしまい、いつも見たり良かったり気になるのです。一方で、カフェや飲食店では普段聴かない音楽が流れていることがよくあります。それを一つの出会いとして考えてみるのです。自分好みではないかもしれませんが、それもまた新鮮な刺激です。こういう音楽もあるか、聴かない音楽があると思いながら楽しめばいいのです。普段聴かない音楽、また自分の好みでは選ばない音楽だからこそ新しい出会いや新鮮な刺激を得ます。曲名が気になるなら音楽検索を利用すれば簡単に分かります。スマホを片付けて曲名やアーティストの情報を表示してくれるので便利です。たまには店内の音楽に耳を傾けてみてください。初めて聴く曲だと音楽でいいのです。美味しいコーヒーや食事を楽しみながら音楽を聴くといい雰囲気になります。新しい音楽を出会うために、カフェや飲食店に行くことがあってもいいのです。まとめ、新しい音楽を出会うために、カフェや飲食店に行ってみる。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その20、一の詩は身近なところにいる。一の詩という言葉があります。データには精神の詩の記事を直したことを見られることを一般内に書して書いたということが生まれた言葉です。言葉はたった一で意味が変わることがあります。時は劇的に改善されることも少なくありません。そんな一の詩は意外と身近なところにいることもあります。友人とレストランに行き、データからコーヒーと紅茶の茶になさいましたと聞かれました。何よりコーヒーでいいですと注文したところ、後で友人から指摘されました。そういうことはコーヒーがいいですと言った方が丁寧に聞こえるよ。と。コーヒーでいいですとコーヒーがいいですはあった一の時代です。しかし今大きく異なります。コーヒーでいいですは妥協して選んでいる時期に少々失礼な印象を与えません。コーヒーがいいですはきちんと自分の好みで選んでいる印象を与えます。たった一の時代で誰と意味が変わり、相手に与える印象まで変わるんです。こうしたことはなかなか自分では気づきません。口癖になっていることは無意識に発せられるため、自分では普通に感じてしまいます。自分では問題ないと思っていても、神から見ると違和感を覚えることがあるのです。悪いはなくても、いつの間にか悪印象につながっていることもあるでしょう。教わるのは上司や先生だけではありません。家族や友人など身近な人から教わることもあれば、年下や後輩から教わることもあります。間違いや自分の痛さを指摘してもらえるのはありえないことです。この時、無視したり反対したりすると、せっかくの指摘が無意味になります。ただ、一時と思わないことです。一時を直すことで、短いことを表現が宣伝されることがあります。人から問題を指摘されたら素直に受け止め、きちんと訂正すれば、言葉遣いが良くなります。一時の指は身近なところにいるのです。まとめ、人から痛な問題を指摘されたら素直に受け止め、きちんと訂正する。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その21、医者の指導を行われたと誤解していませんか？医者に怒られたと落ち込む人がいます。医者に怒られたと自信を怒られる人がいます。病院と医者が健康や食生活のことであると言われることがあるでしょう。しかし、医者に怒られたと優勝は大抵誤解しています。医者はきっとこんな言い方をしているはずです。お酒の量を少し減らしましょう。タバコの量を減らしましょう。できれば禁煙をお勧めします。体重が増加するので、そろそろ減量を始めてみませんか。小さいお茶碗にすると自然と食べる量を減らせますよ。どれも怒っていません。普通に指導しているだけです。その人は医者による指導を怒られると誤解しているだけです。細かい指導を神のうるさいと悪い方に受け止めていることもあります。これはもったいないことです。意外とこういう人が多いのです。怒るというのは感情をぶつけることです。冷静に思い出してみると感情をぶつけるような言い方はしていないはずです。医者は毎日多くの患者を診ています。適当なことを言っているわけではなく、きちんと根拠があります。お酒の量を少し減らしましょうというのは肝臓に問題があり、休暇が必要だということです。タバコの量を減らしましょうというのはこのままではよくありませんよという意味です。減量を始めていませんかというのは健康に影響が出ることの不安になっていて、食生活の改善が必要だということです。落ち着いて聞いてみると、なるほど、確かにその通りだと思えるはずです。安眠するとますます体調が悪くなる場合、これだけ良いアドバイスも、体調が悪くなる場合は意味がなくなります。命令口調で少し気になることもあるかもしれませんが、言っていることにはなるべきでしょう。普通の指導を怒られたと誤解せず、素直に聞き入れることが大切なのです。まとめ、医者の指導を怒っていると誤解しない。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その12、見るのではなく、味わう。聞くのではなく、味わう。旅行に行って景色を見てもすぐ忘なぜすぐ忘れるのか、なぜ感動しないか。そういう人にかけるのは味わうという要素です。味わうことがなければすぐ忘れます。心に響かないし、感動もないのです。旅行に行き、観光地をさっと見るだけでは記憶に残りません。きちんと足を止め、じっくり眺め、目に焼き付けるのです。景色を味わえば記憶に残るし、感動もするし、良い思い出もなります。音楽を聴いて終わりではありません。耳を閉じさせ、この最後まで注意を払い、真剣に聞くのです。 しっかり音楽を味わえば、鳥肌も立ち、心も震えます。料理を食べるとき、かつ早食いではありません。食事食事、ゆっくり食べ、時間をかけていただきましょう。よく噛んでしっかり味わうのです。味覚が研ぎ澄まされることで、いつも以上に美味しく感じられます。しっかり味わうことで、体も心も満たされるのです。豊かな人生を送るために必要なのは味わうことです。空を見上げたら美しい青空を味わってください。見られている光景でも感動できます。音楽を聴くときもきちんと味わってください。どんな音楽でも心に響き深い感動を覚えます。食事をするときはきちんと味わってください。普通の料理でもとても美味しく感じられ、良い時間を過ごせます。景色、音楽、食事に限ったことはありません。風情も味わいましょう。神話も文化や芸術も映画鑑賞や美術鑑賞も味わいましょう。味わい美味しくしながら生きてください。味わうことで感じ方の深みが増します。人生の感動も何倍も増えるのです。まとめ、見る、聞く、食べるという動作に味わうという要素を加える。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その13、新しい景色はいつもの場所になる。新しい景色を見るためにはどこに行けばいいのでしょうか。行ったことないところに行けばいいと思うかもしれません。初めてお店に入ってみたり、旅行に出たりするのもいいでしょう。もちろんその方法もありますが、もっと意外な場所になります。いつもの場所にあります。いつもの場所に慣れていると思うかもしれませんが、実際は違います。ポイントはそこにタイミングです。いつもの場所にいつも良い時間がなく行ってみてください。同じ場所であっても、時間帯によって、景色も雰囲気も何度か変わります。いつも良い時間がなく職場に行ってます。いつも良い時間がなく学校に行ってます。いつも良い時間がなくスーパーに行ってます。いつも良い時間がなく塾に行ってます。いつも良い時間がなくソーシングに行ってます。いつも場所も変わらず、いつも違った景色があります。ただ、1時間がなく行くだけで、少量、少の顔で雰囲気がいつも違って、新鮮な感覚を覚えるはずです。ただ、1時間の時間で楽しみになっても面白い。1時間が行くことで新しい発見や出会いになることもあるかもしれません。日頃から行きたい場所であっても新しい景色を楽しめるのです。1時間が行くと、暇でき仕方ないと思うかもしれません。間違いには自由ニュースサイトをチェックするのも賢い時間の使い方です。上手に暇を潰せば1時間なんてあっという間です。いつも良い時間から行動することで新鮮な景色が楽しめるだけでなく、日常の前倒しになって快適です。まとめ、いつもの場所にいつも良い時間から行ってみる。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その14、違いは何だろうと思ったらすぐ調べよう。そっくりのものが2つになって違いがよくわからない時があります。そんな時と違いは何だろうと疑問に思います。天気と天候の違いは何だろう。レタスとキャベツの違いは何だろう。うどんと七面の違いは何だろう。石灰石と石灰岩の違いは何だろう。クッキーとビスケットの違いは何だろう。デニとジーンズの違いは何だろう。チラと糸こんにゃくの違いは何だろう。見た目がそっくりだったり、意味がほとんど同じに感じられたりして疑問に思うことがあるのです。どちらも言葉は知っているのに違いを説明できないということがあるのではないでしょうか。違いが気になったらどうするか。まあいいか、ではわらず、できれば調べてみましょう。情報の気が付いているうちに調べることが大切です。ネットを使えばすぐ分かることです。この一瞬のチェックでは分かりません。なるほど、そういう意味なのか、と勉強になります。一つ賢くなったという瞬間です。知っていることであるなら、新鮮な驚きを体験できます。手間をかけて調べたことはよく頭に残るのです。ここで知識は話を出てもらいます。人の会話で不意を笑いが出たときにさっと説明できるようになります。よく知っているネットを人に分かれるでしょう。知識を知識も満たされて、まさに良いことづくりなのです。こうした習慣の仕事からこそ積み重ねていくことで知識も積み重ねます。違いは何だろう、と思いながら瞬間を大切にしましょう。一つ賢くなる瞬間です。まとめ、違いが気になったらすぐ調べる瞬間をおすすめされたレストランに行ってみたところ、毎日でした。最近は高すぎたせいかもしれません。その人とは食の好みが違っていたのかもしれません。こんな時、次のような感想を言う人がいます。美味しくなかった。大したことなかった。期待外れだったよ。率直な感想を述べるのも悪くありません。しかし、今正直とはいえ、僕にしていたことを言うのはいかがなのでしょうか。せっかく進めてくれた人を話してしまいます。お店は悪口を言うこともあります。人間関係に気に入ることもありません。では、どうするか。良いところを見せて、このようにするのです。悪いところがあっても、通して良いところを見ればいいことです。そこにいかに着目するかです。そうすれば、どんなことでも肯定的な発言ができます。例えば、料理の味わいにしても、接客や店内の雰囲気が良いこともあるでしょう。その場合、接客がスマートだった、店内の雰囲気が気に入ったといった言い方ができます。接客や店内の雰囲気も良いだったら、道が良かった、ということがあるかもしれません。どんな人も必ず一つは良いところがあるように、大したことなかったというのは簡単です。しかし、悪いことはしないです。気に入らないところがあってもそこは目をつぶりゃいいのです。悪く言いそうになっても、どのところでぐっと押さえましょう。良いところだけ目を向けて止めるようにする。これがスマートな対応であり、心の対応です。あくまで良いところに目を向けて止めるのですが、嘘をつくわけでもありません。お勧めしてくれた人の喜びにお店を止めることもあります。誰も気づかず全ての人に喜んでもらえるのです。まとめ、大したことなかったと言いそうになっても否定的な発言は控える。良いところを見せて止めるようにする。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その16、胸であっても才能の印は数を存在する。日本ご存知でしょうか。日本美術展覧会の中であり、都市に以上開催される国内最高レベルの美術展覧会です。日本が世が東国工芸美術国の質の問題にバラエティに挑んでいます。入選するには非常に厳しい審査を増やす必要があります。もともと1907年当時の文部省主催の運転から始まりました。その後、定点新聞店に1点と名称を変え現在に至ります。すでに100年以上の歴史があり、日本美術界では最も権威のある公演とされています。美術界の登竜門という声も少なくありません。言ってみるとわかるのですが、2倍もある作品が製造しているのです。どのようになるとはまさにこのことです。とにかく一作に圧倒され、そして感動です。日本最大の公演ということもあり、今日は大変大きく作品数は数千点に及びます。一つ一つなり一作であり、それがおよそ3000点のようです。ゆっくり見て回ろうとすると半日はかかります。鑑賞には集中力を使うので、心地よい評価とともにお楽しみするのです。ほとんどは初めて名前を聞く作家なのですが、それにしては非常に素晴らしい作品です。こんなに素晴らしい作品なのに初めて耳にする前だと思います。どうして有名になっていないのだろう、と不思議に思うことです。私たちが名実、芸術家といえば名の知れた人を思い浮かべます。辞書や教科書に載っているような著名人を思い浮かべる人もいるでしょう。もちろん、同社の才能ある芸術家ですが、胸であっても才能の持ち主は数多くいることを痛感させられます。日展は毎年国立新美術館で開催されます。その後、精進会展が行われるような光栄です。ご興味があればぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。美術の知識のある方もそうでない方もきっと楽しめるはずです。間違いなく充実した一日となるでしょう。素敵な作品のことが現れるのです。まとめ、日展に足を運んでみる。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その17、あいにくの雨ですね、と言われたときどう答えるか。あいにくの雨ですね。そう言われたとき、あなたはどう答えますか。そうですね。嫌なお天気ですね。濡れちゃいますね。困りますね。相手に合わせて相対することもあるでしょう。確かに雨の日は足元が悪く、傘も差さなければなりません。青空の方が過ごしやすいし、気持ちがいいのもわかります。しかし、あいにくの雨という言い方は、雨は我々が期待しているようなものです。雨は悪くありません。農家にとっては恵みの雨ですし、雨は自然の植物にとっても大切な存在です。こういうことこそ前向きな返事をするのです。雨の雰囲気があっていいですね。雨も雨に楽しみたいですね。雨でも楽しんでいきましょう。こんな返事をすれば明るい雰囲気になるし、会話も弾みます。雨の日の旅行もありません。雨の日の電話もそれはそれで楽しみます。雨も雨に楽しみしていきましょう。まとめ、あいにくの雨ですね、と言われたことこそ前向きな返事をする。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その18、人生で最も大切な建物の写真を撮らせていませんか。旅行や観光地に行くと写真をたくさん撮ります。誕生日や記念日など特別なイベントの時も写真を撮りますね。スマホの雨はおろそろ風になりました。大切な瞬間だ、貴重な景色だと思ったらさっとカメラのシャッターを切る。写真は大切な思い出になります。以上、撮っておけば印象の残りの良いところです。後から何度さて、そんな写真の方々ですが、見落としなしな撮影対象があります。時間なのです。時間の前提写真を撮ったことはあるでしょうか。そういえば、きちんと撮ったことがない。そんな人が多いのではないでしょうか。意外にも私たちは時間の写真を撮ることはありません。あったとしても、様々な写真にいるんだというものが多い。玄関前や部屋の中だったりなど、きちんと時間の前提を写していないものです。時間はとても短い日常的です。特別なものなく、定型文の何でもないというものです。毎日見ているし、そこに住んでいるし、あって当たり前の存在になっています。そのため、時間の写真を撮るという発想がなかなか浮かびません。だから、見落としなしなのです。時間は人生で最も大切な建物にもかかわらず、私たちは意外と取り忘れています。旅行先ではたくさん写真を撮るのに、時間の写真はほとんど撮りません。時間の前提写真が一枚もないというのはちょっと寂しいのではないでしょうか。不審な話ですが、突然時間がなくなる可能性もあるようです。突然の大地震で時間が全壊してしまう可能性もあります。突然の火事で時間が減ってしまうかもしれません。大人の火事で時間が燃え尽くすケースも出るかもしれません。 自宅がなくなった時と自宅を撮った写真がないことに気づかされます。観光地の写真はたくさんなのに自宅の写真が全然なくてきちんと撮っておくべきだったと悔やむのです。今一度自宅の前提写真を撮っておきましょう。実家であれば実家の前提写真を撮ってください。あなたと暮らしているならあなたの前提を撮っておくといいでしょう。いろいろな方の自宅写真を撮っておくといいでしょう。別に飾るものではないのですから、これだけ撮っておけばいいのです。自宅の写真は歳月を重ねるにつれ、ワインのように味わいがなくなります。平凡に見える写真かもしれませんが、間違いなく大切な一つです。何でもない写真が10年後や20年後、特別なものに見えるはずです。まとめ、自宅の写真を撮っておく。日常から新しい発見を生み出す30の言葉、その19、裏切られてよかった。どれだけ辛いか、よくわかった。中に友人からある日突然ひどいことをされることがあります。裏切です。急に仲間外れにされたり、大きな嘘をされたり、騙されたりなどです。信用していた友人から裏切ると本当に辛いものです。ひどいことをされると人信じられなくなってしまいそうです。しかし、裏切られてよかったのです。裏切られることがどれだけ辛いか、よくわかったからです。裏切られた苦しみは、裏切られた人しかわかりません。自然と同じです。自然の苦しみは経験者としてわからないように、裏切られた時の苦しみも経験者としてわかりません。貴重な経験ができた。自分はこれで裏切られた話もできるようになったぞと思い前向きに考えましょう。誰でも経験できることではないからこそ貴重な経験です。同時に本当に辛いから自分は超越するようなことは絶対にしないと固く心にしたのです。裏切られることがどれだけ辛いか知っているからこそ人間関係をより大切にしようと思います。もちろん裏切った人の仕返しはよくありません。裏切った人より人間関係を築こうと思えばいいのです。仕返しをしようとしない方は優しい人です。裏切られた経験を生かして人間関係を築くのは本当の仕返しです。まとめ、裏切られた経験を生かして人間関係を築く。日常から新しい発見を生み出す30の言葉。その30、有名人が病気でなかったことは病気について学ぶ際、警察の有名人が病気でなくなったニュースを目にします。そういうことは病気について学ぶ際、警察の際と答えましょう。私たちは普段あまり病気のことについて調べることはありません。医療関係の仕事をしている人でない限り、普段積極的に病気を気にすることもないし、しようとも思いません。そもそも病気といっても多くの種類があります。病気について学ぶのも専門用語がたくさん登場していないということもあります。自分が病気になった時に初めてそれについて調べるケースが多いもの。しかし、なってからはそういうケースも少なくありません。痛みや違和感がない今進行していた病気もあり、発見された時はかなり進行していることもあります。有名人が病気でなくなると、必ずその病気についての情報特集があります。例えば、膀胱がんでなくなった有名人がいるとします。僕などは何か、主な原因は何か、予防するための方法など、ネットニュースでも病気についての詳しい説明記事が出されます。そういうことはどういう病気なのか、きちんと知りたいとしましょう。自分には関係ないと思いますが、ゼロではありません。人ではなく、自分のことをして考えることが大切です。そういうことの番組や記事は誰でも理解できるようになりやすい説明になっているので、ずっと頭に入ってきます。その際にしっかり学べば、きちんと健康診断を受けようと思います。自分の生活も生かせることもあるかもしれません。有名人が病気でなくなるのは悲しいことがあります。一方、その人が命を持って全国に病気の啓発を促したという考え方もあります。有名人の使用がしないということは、その方がなくなったことが大切なことになるということです。病気について対する、これほどの良い機会がありません。まとめ、有名人が病気でなくなったことは商品の量で季節を先取りする。その3、選択肢に迷ったときリスクを取り入れるなら経験したことがない方を選ぶ。その4、兄弟の勉強を楽しむ。その5、自宅から一番近い人材物価について詳しく調べてみる。その6、興味のない展覧会に足を運んでみる。その7、人におすすめを聞くのではなく自分が選ぶ。その8、自宅で映画鑑賞することも映画館の時のようにスマホを踏みする。その9、映画館で見る映画を体験する。その10、しっかり映画に集中したいなら鑑賞中の飲食は控える。その11、ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実は3つの条件を満たした映画を視聴する。その12、鑑賞したことがある映画であっても年齢を重ねたら再び鑑賞してみる。その13、映画の世界に寄ってみたいなら倍速視聴は避ける。その14、人生を変えた映画は何度も繰り返し鑑賞する。その15、アルヒントと関係の深さに関係ないことをする。その16、可能性のチャレンジに注目する。その17、科学的に証明されていない場合には最大に自分注意する。相手の価値観が自分の価値観に関しても否定せず認める。その18、今日学んだことを人に話す。その19、新しい音楽を出会うためにカフェや飲食店に行ってみる。その10、人から以下の問題を指摘されたら素直に認めきちんと訂正する。その11、医者の指導を送っていると誤解しない。その12、見る、聞く、食べるという動作に始まるという要素を加える。その13、いつもの場所にいつもより1時間早く行ってみる。その14、嫌いな気になったらすぐ調べる習慣をつける。その15、大したことなかったと言いそうになっても否定的な発言は控える。良いところを見つけて褒めるようにする。その16、日程に足を運んでみる。その17、相手の雨ですねと言われたことこそ前向きな返事をする。その18、自宅の写真を撮っておく。その19、裏切られた経験を生かしてより良い人間関係を築く。その30、有名人が病気でなかったときはその病気について知る会にする。